今日は創世記の中からアブラハムの公開の第6回目として言葉を取り継いでいきます。創世記の15章全体から進みますけれども、1節から11節まで最初にお読みいたします。創世記15章。これらのことの後で主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるな、アブラムよ。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。アブラムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。見よ、主の言葉があった。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。主は言われた。私はあなたをカルデアのウルから導き出した主である。私はあなたにこの土地を与え、それを継がせる。アブラムは尋ねた。我が神主よ、この土地を私が継ぐことを何によって知ることができましょうか。主は言われた。三歳の雌牛と三歳の雌ヤギと三歳の牡羊と山鳩と鳩の雛とを私のもとに持ってきなさい。アブラムはそれらのものを皆持ってきて、真っ二つに切り裂き、それぞれを互いに向かい合わせておいた。ただ鳥は切り裂かなかった。ハゲタカがこれらの死体を狙って降りてくると、アブラムは追い払った。アーメン。お祈りします。天の神様、今日も創世記を通し、またアブラハムという信仰の父の歩みを通して、あなたが私たちに語ってくださいますことを感謝いたします。ここに信じる者が救われるという信仰義に、本当に何度も何度も聞いている言葉でありますけれども、また今日そこの原点に私たちを立ち返らせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。今日は信仰による義についてお話しします。救いということでありますけれども、前回、メルキゼデクの祝福ってことをお話をしました。意図高き方、メルキゼデクが急に現れてきました。そのメルキゼデクとは何者か。それはロトを助けて、そしてソドムの王に会う前にメルキゼデクが出現しました。なぜだったのか。聖書の中には、その時って言葉が旧約聖書の方は書いてありました。それは14章の18節。ソドムの王が谷間でアブラムを迎えに出てきました。その時、意図高きっていう祭司と書いてました。そうです、アブラハムにとってはとても危険な時だったんですね。誘惑に遭いそうな時でありました。そこにメルキゼデクがさっと現れ、そしてそこからアブラムは誘惑に勝つことができなくて過ごしました。さて、この創世記ですけれども、創世記には山場が2つあります。15章、今日のところが、まず第1番目の大きな大きな山場になります。それからもう1つは22章です。この15章、これは、確固たる神とのつながりと交わりをアブラムが持った時です。そして子供が与えられてきます。それから22章は、与えられた子供、それを神様に捧げなければならないということ。ですから、15章は現在からの救い。そして22章は私たちの肉、それからの救い。ということができます。子を得る。しかし子を得た子供を捧げなきゃいけない。得るっていうことも信仰は必要でした。また捧げるっていうことも信仰が必要でありました。清め、清潔のことを表しておりました。15章の一節に、これらのことの後で主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるな、アブラムよ、と言いました。恐れるなって神様が言うっていうことは、 アブラムは非常に恐れていたから、神様の方で恐れるなと言ったに違いませんね。では何をアブラムは恐れていたんでしょうか。カルデアのウルっていうペルシャ湾の一番先の方のちょっと内陸で生えたところでアブラムは生まれました。で、神様から私に示す地へ行きなさいと言われて、ハランっていうとって、そしてカナンっていうところにやってきました。随分何年もかかってやってきました。そしてその最初の時、なぜアブラムはカルデアのウルから出る決意ができたんだろうか。一つにはアブラムにその頃まだ60歳か65歳と思うんですけれども、子供がいなかったんですね。それに対して神様があなたに子供を与えることを約束してくださっていたんです。ですからアブラムはここでは子供がいないし、そしてまた出て行ったならば子供を与えられるっていう一つの希望がありました。だからアブラムは出てきたんです、私の示す地にってことで。そしてハランに来て、そこで15年ぐらい留まっていきます。今のイラク上の方ですね、レバンの方ですね。そしてそこから15年経っても子供は生まれない。いや、そして私の示すところに行って、カナンのところ、自分の父が死んだもんですからカナンの方まで下がってきました。でもそこで生活をしたとしても大変な生活でした。まずそこのところにいては飢饉がありましたし、アブラムはエジプトに下っていかなきゃなりませんでした。エジプトに下っていったら自分の奥さんのサラが美しかったので王様に狙われてしまいました。そしてサラを取られるってことは自分が殺されるってことで、ですからアブラムは嘘をつきました。これは私の妹ですと言って彼はそこから逃れようとしておりました。そんなことをしながら彼の人生は恐れること、本当に次から次へとやってきたってことがわかります。さて、15章の一節ですけれども、アブラームの恐れは、それはなぜ起こったんでしょうか。逆説的に言うならば、神様に自分自身をかけたからです。神様に自分自身をかけたんですね。あなたに子供が生まれるっていう、神様の約束。そしてアブラムはそれを信じたんです。信じたから遠いところか何年も何年もかかってやってきた。でもなかなか子供が生まれない。生まれるどころか飢饉になってしまう。エジプトに下る、身の危険を感じる、また帰ってくる、そんなことの連続だったんですね。ですからアブラムは神様に自分自身の人生をかけてきました。今多分80何歳だと思います。でも、神様の約束がならないとするならば、これは恐れるっていうこと当然ですね。皆さんは、ぐーっと恐れてなんか震えが来たっていうようなことを何か経験したことありますか？私はあります。ここから出て開拓伝道しました。一軒の家を借りて、古い家を借りて、そこで伝道を始めました。人がそれなりに集まってきました。でも、ある時、何年かした時に、大家さんが来まして、ここの家を処分しないと私に年を取ってるからやっていけないんです。ですから、もしあなたたちが買ってくれるんだったら、それはいいでしょう。でも、買ってくれなければ、私たちは売るしかないです、と言いました。でも、その時には、子供たちもいっぱい来てましたし、また、大人もそれなりには増えてたんですね。どうしようか、どうしようか、って言った時に、そうだ、じゃあ、買うしかない、って言って、本当に人数が何百人もいるわけないですよ。30-40人ぐらい、弱ぐらいだったと思うんですけれども。祈ってるうちに買いなさいっていうような声を聞いたように思ったんですね。ところがバブルの最後の方だったんですけども、高いんです。坪180万円。そして、わずか32坪しかないんですよ。でも、全部で5800万ぐらいなんですね。土地代だけ。それを、どうするか、どうするか、どうするかって言って、本当に悩んで、そして、やっぱり買おうってことは、神様にかけようってことになったんですね。そして、その契約をしていきました。ある時に、不動産屋さんでした。清野さん、あの時ちょっと震え切れたよって言うんですね。本当に。っていうのは、宗教法人まだなってないんですね。人もいないから、手続きもしてない。私名義で買わなきゃいけない。ですから、もしそれは払えないとするならば、私自身の負債になって、 そんなお金、とてもじゃない。20万ちょっとぐらいの毎月の返済でした。でもその中の15万か16万は利息の部分だったんですね。見ると。そんな時がありましたけれども。でもそれも本当に神様にかけてよかったなと思います。神様はちゃんと用意してくださいました。それから何年かして、今度はお家を古くなったからですね。神戸阪神の大震災があった時に、待てよ。ここに来たらこの家は確実に潰れると確信できました。なぜかって何本も柱取ってですね、恋愛するところを広げてたからですね。そんな風にして、これはまた建てなきゃいけないということで、4000万円かけて、この3階建てを建てて、今の教会があります。そのようにして、何かに私を信じていくっていうことは逆になれば、それぞれまた恐れっていうのを同時にくっついて、ましてや、神様。見えない神様を信じていくっていうことは、そこに大きな大きな賭けが出てくるんじゃないでしょうか。そこで、アブラハム考えたんですね。子供は生まれない。それでアブラハムは折衷案を出しました。私の後継ぎは、私の故郷にいる甥っ子、エリエゼル。エリエゼルが継ぐことになるんです。と言いました。でも神様はもちろん、それに反対ですね。神様はアブラハムから子供を生まれさせようとしているからです。折衷案。これは私たちはいつでも折衷案を出して自分自身の差し当たりの問題を解決しようとしますけれども、それではなくて、本当の解決に向かっていかなきゃなりません。いずれにしても命に折衷ということはないんですね。猿と人間の中間だというのは生まれてくるはずがないわけです。猿は猿、人間は人間というふうになります。そこで、神様はアブラハムにこう言いました。4節の途中に、見よ、主の言葉があった。そのものがあなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれるものが後を継ぐ。エリエゼルはダメですよ、と言いました。じゃあどうするかっていうと、神様は次に5節に、主は彼を外に連れ出し言われ、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた、あなたの子孫はこのようになる。まだ一人も子供がいないんですよ。にもかかわらず、彼を外に連れ出して天を仰いでみよ。星の数のほどにあなたの子供たちは増えていくんだよ、と言いました。どうでしょうか？こんなことを言われたら、私たちはどうするだろうかと思います。その前に大事な言葉があります。外に連れ出してって言葉です。外に連れ出す。いや、今日は寒いから行きたくないですっていう、そういった外っていうよりも、むしろこれは精神的なことを言ってるわけですね、もちろん。外っていうことは、へりくつ言うなら、アブラムはこの時家の中にいたんでしょう。でも外に出ようって言いました。この霊的な意味は、自分の家っていうのは自分の世界のことです。アブラハムに、あなたの世界から出よ。そして空、私の世界に入っておいで。と、神様はアブラハムに言ってる風にして理解するとよくわかります。自分の世界から神の世界、自分の能力とか自分の可能性から神の能力、神様の可能性、そこに出よ、と言いました。これは私たちにも共通していることです。いつでも自分の部屋に入ったなら、とてもとても何もできなくなります。先ほどの土地を買うっていうことも、とてもとてもできなかったと思いますね。神様がそこから出してくださった、外の世界を見せてくださったからこそ、少しその勇気が出てきて、決断したことができました。15章の6節の方に、アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。義っていうのは神様の前に正しいってことです。神様が正しいと認めるってことです。あなたの子孫はこのようになる。あなたの子孫。それは果たして子供を産むこと。確かにそれが入っています。しかし、神様が今ここで、あなたの子孫は、って言ったこの子孫とは、 単なる私から男の子が生まれた、女の子が生まれたっていう、そういったものをはるかに超えているんです。この子供っていうのは、神の国を継ぐ子供です。神が与えたい私たちに対する子供、それは全ての人に神様は子供を与えたいと願っているんです。男性であろうが女性であろうが、全てのものです。その子供っていうのは、ローマ書の3章の22節に、信じる者に全てに与えられる神の義です。神様の国に入っていくことができる命。御国の世継ぎ。永遠の命のことを言ってるんですね。私たち親からもらった命をもらっております。でもこれで天国に入っていくことはできません。そうではなくて、私たちは生まれ変わるって言葉を使いますけれども、それよりも神によって生まれ直すと言った方がいいかもしれませんね。永遠の命。ケトスっていう手紙の中にもこう書いています。私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるのです。御国の相続人。私たち親から生まれた命を持って、御国に入っていくことはできません。天国に入っていくことはできません。でも、私たちは今、ここで新しく生まれ変わることができる。神の子供となっていく。神の子供だから神の国を受け継ぐことができる。しかも、アブラハムに子供が生まれたのは何歳でしたか？その後書いてあります。アブラハムに子供が生まれたとき、アブラハムは100歳でした。60何歳まで生まれない。75歳になっても生まれない。さらに待たせられる。でも、アブラハムはずっと待ち続けましたね。信じておりました。そして、100歳の時、100歳がないかってならば、100% 人間の可能性ゼロの100として考えてほしいんですね。私たちの御国の世継ぎは、私たちからは絶対に出てきません。それは、神様から与えられるもの。神を信じた者に神が与えてくださる。さて、この15章の8節に、アブラムが尋ねた、バー神主よ、この土地を私が継ぐことを何言って知ることができましょうか。証拠を求めたんですね。アブラムの質問は土地を継ぐ何によって、証拠は何ですかって言いました。さて、この神様の言葉を信じきれない経験、皆さんもあるんじゃないでしょうか。信仰っていうのは、天皇ではありません。あるいは、イワシの頭でも信じればっていう、そんな人間中心のものでもありません。そして、聖書の中において、アブラハムは何によってって言って、神様は試してますね。試してます。でも聖書の中に神様の言葉を試みてはならないって言葉もあります。だから私たちは神様の御心を試みるではならない。試みるっていうのは、ここで言うのは神様のことは否定すること。何によって知るかっていうことを試み、神様の御心を知りながら試すっていうことです。私たちは神様の御心、これを示されたならば、それを試すんじゃなくて、従っていくっていうこと。私たちはなんとなくいつでも試すんですよね。神様が言ったこと本当ですか？どうですか？って言って、試してみて、いや、これ違うって。やがて自分自身のやりたい方向に行ってしまうっていうことがたびたびあります。ですから、本当に神様からの御心があったならば、心を見るんではなくて、本当に素直に従っていかなければなりません。さらに、9節に、主は言われた、3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の子羊と、山鳩と鳩の雛と私のもとに持ってきなさい、と言いました。神様はアブラムが信じきれないでいて、じゃあ何によってそうなるんですか？と聞いたときに、じゃあその証拠を見せましょう、と言いました。 それで3歳のヤギとか羊とかですね、ことですけれども、いつも皆さんに言いますけれども、3っていうのは神様にとってとても大事な数字です。3で一体、四、二個みたい。それから神様にとって大事な数字は4です。4っていうのはいつでも人間の姿を表します。そして神様は3で完全にはなってないんです。いつでも7を完全数にしております。7っていうのは何でしょうか？それは神様と人間が合わさっていることです。神様は自分たちだけで完全とは思ってないんですね。私たちをご自分だけに受け入れて、私たちを入れて完全になりたい。だから、一週間は7だとか、3×4 は12、12ヶ月だとか、24だとか、聖書の中に7とか12だとか、24人の長老だとか、いつもその数字が出てきますね。ですから、ここで3、これこそまさに神様は自分自身を指していたんです。そして、これを二つに裂きなさい。そして、並べなさいと言いました。当時の契約は、動物を連れてきて、それを裂いて、割ってというんですかね、こっち並べて、コーとオツ、A と B さんが一緒にその間を行って帰ってくることによって結ぶ。裂くっていう言葉が、結ぶっていう言葉になったそうです。そうすると何を表しているんでしょう。アブラムの言われた通りに用意して待っていました。そして夕方になっても神様は来なかったんですね。そのうちにアブラムは眠ってしまったんです。眠ってしまった時に神様がやってきました。そして普通だったら私が誰かと契約を結ぶ時は、ね、私がこう来て、そしたら誰が眠ってたら足で蹴っ飛ばしてですね、おい、起きろ。私、契約結ぶじゃないか。って言って、起きろ。さあ、二人で行ってくるんだぞ。って言って、起こすと思いますね。でも、神様はアブラハムを起こしませんでした。神は一人で、裂かれた動物の間を通って、また帰ってきました。結んだんです、これ。契約が成立したんですね。そうと、この契約はどんな契約になりますか？それは神様が裂かれ、でもアブラハムは裂かれないで済む。アブラハムが約束を破ってもアブラハムは裂かれないで済む。神様は約束を守ったから裂かれなきゃいけない。でも神様はどうして裂かれる必要があるんですか？それはアブラム寝せたっていうことは、アブラムは自分で眠ったんじゃないと思います。神様が眠らしたんですね。そして、アブラムの存在を自分自身が一手に引き受けた。アブラムの存在は何ですか？罪人です。ですから、アブラムの罪を自分が引き受けたんです。それ、自分だけ行ってきて結んだっていうことは、成就したってこと。アブラムが罪を犯したものを神が代わりに裂かれて、その罪の代価の死を払うっていう契約だったんです。何の契約だったでしょうか、これは。これこそイエス・キリストの十字架の契約なんです。十字架。私たちは罪を持ったままおりますけれども、私たちがイエス・キリストを信じるとき、私たちの罪をイエス様が引き受けて、イエス様ご自身が死んでくれる。そして罪の値は死。ですから代価を払ってくれる。この契約が3匹の雌牛、3匹の雌、ヤギ、3歳のお羊。これを裂いて並べといてそこを通ってくるという契約でありました。アブラムの罪の代価として神が裂かれる。出エジプト記の21章の23節にこのことが書かれております。目には目、歯には歯、手には手、命には命、等価、同じ値を持って払わなければならない。それをイエス様ご自身がしてくださったのか。これが契約だったんですね。ここで明らかに 十字架の契約をなさっているってことがわかります。15章の12節にアブラハムが眠ったってことがここに書いてありましたね。そうです、神様はだから私たちを眠らせるようにして、お前は私に委ねなさい、そうしたら私がこの間を行って帰ってくるから、お前の代価は私が払うからと言ってくださっているようであります。神は強制的にアブラハムを眠らせたんですね。イザヤ書の35章の4節に、神は来てあなたたちを救われる言葉があります。私たちが神様のところに行くんじゃなくて、神が私たちのところに来てください。マリアさんから男の子として生まれてくれる、そして彼が人生を歩む、十字架で私の罪を引き受けてくださった。ローマ書の3章の24節には、ただキリストイエスの贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされますって言葉も書かれてあります。人に自分の罪の値を取らせず、人の罪をご自分が引き受けて、人の罪状代価を払われていく、これが私たちのイエス・キリストという救い主、神様ご自身でした。17節のところに、日が沈み暗闇が襲われたこの突然煙を吐く炉と燃える松明が2つの裂かれた間を通ったという、アブラハムを眠らせて神一人で通ってきてくださいました。そしてその日、18節に、主はアブラムと契約を結んだ、契約を結んだ、そしてあなたの子孫にこの土地を与える。この土地っていうのはどこですか？これは天国のことですね。東京の一部分だとかどっかの一部分っていう、その土地ではありません。天国っていう場所、それをあなたに与えるとおっしゃってくださいました。神はアブラハムを眠らせて単独で行って、そして引き受け、そしてその者に子供を与えてくださいました。それは復活の命そのものでありました。アブラハムの罪を自分で負う、裂かれる、そして契約が成り立ったとおっしゃってくださいます。ですから私には信仰告白をする、またさらに見える形では洗礼を受けるっていうこともそのことですけれども、洗礼を受けるっていうのは水につかつける、それは死ぬっていうことを表します。その人が死ぬ、しかし水につけてそのまま殺すじゃありませんね。イエス・キリストの十字架に自分がつくっていうことです。そして自ら起き上がるってことで、復活のイエス・キリストに預かる、洗礼を受けるってことは十字架の復活に預かるっていうことそのものを表しました。その日、主はアブラムと契約を結んでくださいました。これは私たちとの契約でもあるんです。すでにここで契約を結んだ人いっぱいおります。またさらに契約を結ぶ人がいっぱい起こされることを祈っていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もまたあなたの御言葉をありがとうございました。イエス様が生まれる2000年も前のアブラハムの出来事でありますけれども、決して2000年前、4000年前の出来事でありません。アブラハムの出来事がやがて2000年後にイエス・キリストによって行われました。私たちは時間と空間に縛られますけれども、神様は時間と空間をいつでも超越して、4000年前の出来事が今私たちの出来事であり、そして私たちの罪が2000年前のイエス様に差し向けられ、追っていただくことができます。どうぞしよう。この霊の世界で行われている福音、私たちがさらに内側から確信を与えられて、イエス・キリストを我が神、我が主と崇めて、イエス様に自分自身を委ね、イサクという新しい子供、永遠の世界を継ぐ神様の子供として生きることができますように導いてください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。